もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、47歳です。
47歳。
はい。
結婚します？
してないです。離婚して。
離婚は何年ぐらい前ですか？
22年前です。
22年前。
はい。
で、今はお一人で暮らしてるの？
長男と次男と3人で暮らしてます。
長男と次男は何歳ですか？は
い、長男24歳。
24歳。
次男22歳。
はい、わかりました。はい、どんな相談でしょう？
はい、長男のことで相談なんですが。
はい、24歳の長男ね。
はい、
はい、
発達障害とギャンブル依存症があるんですが。
ギャンブル依存症ってのはいつ頃からですか？
約4年ぐらい前から始まったんですが。
ということは20歳になる頃から始まったのね。
はい。
うん。
で、その4年前ぐらいの時に、発達障害ということもあって、仕事があまり見つからなくて、アルバイトしてもなかなか長続きしなかったので、私の弟が経営している会社で働かせてもらうことになりまして、弟の会社の近くに引っ越しをしたんですね、家族3人で。で、その頃からまとまった収入を得ることがなったので、私がお金を管理しているんですが、定期代とかタバコ代、病院代っていうのと、あとお小遣いを渡すっていうところが一番問題がありまして、病院にも通院しているので、お医者さんと相談しながら、1日1000円ずつ渡してみたり、4年前はまだ良かったんですね。その1日1000円でも、たまにまとまったお金あげて喜んでスロットに打ちに行くっていうので、しばらくそういう風になんとかやってたんですけど、今はお金を管理されたくないっていうことで、まとまって10万とかを渡すと、それを1日で使い切ってしまったり、服を売ったり携帯を売ったり、使ってはいけない定期代も使ってしまったりして、借金も50万円気づいたら作ってまして、それも半月でなくなってるんですね。で、お金がなくなると暴れたりするので、休みになるのが私が怖くてしょうがないんですね。それで一緒に暮らしてると私が参ってしまうので、一人暮らしをさせたいと思ってるんですけど、家賃も使ってしまって結局追い出されてっていうのがちょっと目に見えてしまってるので、一人暮らしをさせた方がいいのかっていうことと、あと今障害年金をいただいてるんですけど、本人が、本人は知らずに私が貯めてあげているんですね。言ったら全部使ってしまうと思っているので、貯めてるんですけど、借りた50万円がなかなか返済が難しいので、肩代わりしてはいけないと思ってるんです。
いや、もう肩代わりなんか絶対しちゃダメですよ。
そうですね。はい。
で、暴れるっていうのはあなたが身の危険を感じるほど暴れちゃうわけ？
あ、2年前は殴られたりっていうのがあったんですけど。
そうですか。それはギャンブル依存症だね。
はい。それで今は電気を壊したり、ベッドを壊したり、物に当たる形で、いろんなものを壊してるんですけど、近所の下の人の迷惑もありますし、ちょっと住みづらいなっていう心配もありまして、
で、今日の相談っていうのは、この24歳の長男のギャンブル依存症をどうしたらやめさせられるかということ、
はい、そうです。関わり方というか、その一人暮らしをさせた方がいいのかっていうことと、年金をもらってるそちらから借金やってた方がいいのかとか、そういったところなんですけど、
あなたの手の中でできること何やってもダメです。もう依存症になったら。
はい。
じゃあ今日の相談っていうのはね、大変難しい相談だということを承知しながら聞いてください。
わかりました。
今日の回答者の先生は、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生です。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 22年前に離婚されて、
はい、
その時2歳の坊やを引き取ったというか、はい、一緒に出てきたわけだよね。
はい、そうです ね、
はい、それで、はい、お母さんも大変、まあ、ご苦労されたと思うんですね、はい、おそらくね、
はい、
それの一方で長男もかなり寂しい思いをしたとか、
はい、
そこら辺はどうですかね、お母さんから今考えてみて。
小さい頃から、うん、その友達と呼べる友達がなかなかいなかったもので、うんうん、いじめもひどかったですし、うんうん、大変辛い思いはしてると思うんですけど、
うん、という中で育ってきて、
はい、
安心感はなく育ってきたっていうことだよね。
あ、そうです、はい、
ね。それで発達障害っていうのは僕ちょっとよくわからないんですけれども、はい、これもお医者さんに言われた、
生まれつきのもので広汎性発達障害、うん、まあ人間関係とかそういったの気づくことが難しかったり、学習障害もありまして、読み書きとかそういったところも難しいですね。
でも今は仕事はちゃんとそれはやっていらっしゃるんですか？
働いてるんですけど、まあ、辞めたいって結構口にしてるので、
うん、
でも社長が怖いっていうことでなかなか辞めさせてもらえなく。
なるほど。じゃあ社長は長男の性質や性格や運命をよく分かって厳しく助けてるって感じだね。
はい、ものすごく厳しいんですね。ちょっとかわいそうになるぐらい厳しいところはあるんですけど、
うん、
怖いから辞められないっていう理由で働いてるんですけど、
うんうん、甘えさせたら、
はい、
彼のためにもなんない、仕事にもならないっていうところで、
はいはい、
この人によってなんとか支えているっていう面が、
はい、
実は大きいんじゃないの？
そうですね。
お母さんが扱えなかった子供を、はい、この人がどうにかとりあえず扱ってくれてんじゃないの？
そうですね、はい。私といる時と態度が全然違うんですよね。社長と一緒にいる時はもう別人のような感じで、
うんうん、となるとね、
はい、
この長男が社会にかろうじて生きていけるのは、
はい、
この社長の存在あったからじゃない？
あ、そうです、はい。
これが最後の防波堤ですよ。
はい、そうですね。
だから仕事辞めさせたら決して良くならないですよ。
はい。
それはお母さんもはっきりね、認識されてると思うけれども、
はい、
それからご本人は、
はい、
このまま行けば自分の人生がどうなるかって分かってます？
もうその日良ければいいって言ってます。いつ死んでもいいというか、うん、今日スロット打てたらいいっていう感じで、うん、その日暮らしなので服とかも全部売って、100円とかにならないようなものでも全部売ってしまって、
うん、
冬にダウンジャケット必要なのにそういうのも売ってしまって、寒い格好で行ってても、まあ、別に何とも思わないって言ってるんですけど。
なるほど。じゃあもしお母さんが、
はい、
例えばですよ、
はい、
そこまで考えてんだねと、じゃあここで今一緒に死のうって言って、
はい、
もし包丁を2人の前に置いて、
はい、
したお長男はどうするかな。
私が一回殴られた時に、
うんうん、
そういう
気持ちになるよね、そこまでね、
うん、そういう行為をしようとした時に、うん、止めなかったんですね、全く、
うん、
勝手に死ねばっていう感じで、私が泣いてても何とも思わないって言うんですけど、病院の先生にも聞いたら、やっぱり感情を欠けてるところがあるから、感情に訴えかけない方がいいとは言われてるんですけど、
うんうん、要するにそういうふうになりかかった時に、
はい、
これはダメだっていう気持ちをお母さんも抱いたってことだよね。もう
そうですね、はい、うん、
そしたらこの人をかろうじて社会につなげてるのはその社長だけじゃない、本当に。
そうですね、はい、う
ん、それでお母さんはじゃあ今度は守ることで別れた方がいいんじゃないの？
一人暮らし
だってどうせ守れないんだもん。だって
はい、この家賃を結局使ってしまって追い出されると、
あの病院でも、
もう一人暮らしをさせた方がいいっていうことですかね、やっぱり、
うん、もしそうなったら長男はどういう態度に出る？
出ていくよとは言うんですけど、うん、その社長にお金をじゃあ貯めろって言われてるんですけど、全然その場限りの、来月から貯めるとかそういう形で、
うん、
私も無職なので。
お母さんどうやって食べてんの？
7年前にちょっと交通事故があって、はあ、その時の慰謝料をちょっと切り崩して生活してるんですけど、うん、なのでものすごく苦しい生活をしてるのをちょっと本人も分かってるはずなんですけど、
うん、これさ、お母さんも助ける力ないと思うのね、僕悪いけれども、
はいはい、
それで息子としては本当はお母さんに複雑な思い持ってるよね、やっぱりその22年前から不憫なと思われる面もあったわけだから、
はい、あ、そうですね、はい、
それでこうなったのは母のせいである的な気持ちもどこかに秘めているよね、絶対にね。だから、
はい、
この母はダメな母なんだって思わせた方がいいんじゃないの、
はい、
だから私はもうお前を捨てると、
はい、
もう実際捨てたんだと思うぐらいの、
はい、
ところを納得させたら初めて、
はい、
一人で生きていかなくちゃなっていう思いが出てくると思うよね、
あ、
中途半端な母親がいると彼立ち直れないよね、
はい、じゃあ一人で暮らさせてもう突き放した方がいい、
ちゃんとした見えない配慮はしつつ、はい、そういう絵を作っていった方が僕はいいような気がします、はい、だって本当に今彼の前でかろうじて社会につなげてるのはその厳しい社長だけなんだもん、
はい、
お母さんじゃないもん、
本人辞めたがってるんですけど、辞めさせない、
辞めたらお前終わりだよってことよ、
あ、そうですね、
うん、
じゃもう絶対何が何でも辞めさせない方が、
会社
ですね、
だからそういうことも、
はい、
お母さんの中途半端な愛情が介入しない方がいいと思ってるんです、僕、
はい、わかりました、はい、であと障害年金をちょっともらってるんですけど、
誰の障害年金、
ご自身、長男が、
ご長男、ね、長男、はい、はい、それはご長男に渡せばいいんじゃないの、
本人には伝えてないんですね、
うん、
でそのお金を使って借金とか、その
だからそれも母の中途半端な介入になるんですよ、
はい、
これは僕の考えですよ、あくまでも、
はい、
正しいかどうかわかんない、ただ僕だったらそう思う、はい、今この人を助けるのは本当に真の力あるものしか無理なんですよ、
はい、
それで障害年金はこの子の権利だから、
はいはい、
やっぱりこの子に返すべきだと思う、僕は、
あ、分かりました、
その上でお母さんと別れない限り、
はい、
それはおかしいよね、
あ、はい、うん、分かりました、
まあ、僕の考えですよ、あくまでも、
あ、いえいえ、
そのぐらいの覚悟がないとこの問題どうにもならないと思う、
はい、
加藤先生もう一回ね聞いてみましょう、
さっきも言いましたようにね、
はい、
ギャンブル依存症になった時に、
はい、
こういう方法がありますっていうものはないですよ、
はい、
まだあなたどっかに希望を持ってるものね、
あ、持ってますね、はい、
それを断ち切ること、
断ち切る、はい、
断絶です、
はい、
24歳の息子の絵の思いを断ち切るっていうのはもう本当に辛いことだと思いますけれども、
はい、
断絶以外にはないです、
わかりました、
これはフランクルという有名な精神科医が言ったことですけれどもね、
はい、
絶望からの唯一の出口が断絶なんです、だからなんかこういうことがあったら、
はい、
救われるなんていうそういう考え方をしてると、ずるずるずるずるとみんなが悲劇になります、
はい、わかりました、
辛いけど頑張ってください、
はい、ありがとうございました、
断絶が絶望からの唯一の出口です。